こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ホーキング、宇宙を語るは、理論物理学者スティーブン・W。ホーキングが一般読者に向けて宇宙論の主要問題を解説した科学教養書である。現地は A Brief History of Time として知られ、ビッグバン、宇宙膨張、時間と空間、ブラックホール、量子論、重力理論の統合といった主題を、専門的な数式に依存せずに扱う点で広く読まれてきた。本書の目的は宇宙がどのように始まり、どのような法則に従って進化し、最終的にどのような運命をたどり得るのかを、現代物理学の歴史的発展とともに示すことにある、ニュートン力学、アインシュタインの相対性理論、量子力学をつなぎながら、ホーキング自身の研究領域であるブラックホールや宇宙の境界条件にも踏み込む、入門書でありながら、問いの大きさと理論的射程は非常に広い、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、膨張する宇宙から導かれるビッグバンという起源の問題、本書の中心的な出発点は、宇宙が静止した物体ではなく、時間とともに変化する対象だという認識である。遠方の銀河が互いに遠ざかっているという観測は、宇宙全体が膨張していることを示し、時間を逆向きにたどれば、かつて宇宙は現在よりはるかに高温高密度の状態にあったという考えに至る。ホーキングはこの議論を単なる天文学上の発見としてではなく、宇宙の始まりを科学の対象にした転換点として説明する。重要なのはビッグバンが空間の中の爆発ではなく空間そのものの膨張として理解される点である。この見方により宇宙の外側や爆発の中心を直感的に探す発想は修正される。本書は観測幾何学、重力理論が結びつくことで宇宙の起源という哲学的に見える問いが物理学の問題として扱えるようになった過程を示している。読者は宇宙論が単なる壮大な仮説ではなく、観測事実と理論の往復から組み立てられる学問であることを理解できる。次に、相対性理論が変えた時間と空間の理解、ホーキングは、宇宙を理解するためには時間と空間を別々の背景として考える古典的な見方を超える必要があると説明する。ニュートン力学では、時間は誰にとっても同じ速さで流れ、空間は物体が運動する固定された容器のように扱われた。しかし、アインシュタインの相対性理論では、時間と空間は観測者の運動状態や重力場によって結びつき曲がり、伸び縮みする諸次元的な構造として捉えられる。一般相対性理論では重力は遠隔から働く力というよりも、質量やエネルギーが時空を曲げ、その曲がった時空に沿って物体が動く現象として説明される。この枠組みがあるからこそ、宇宙膨張やブラックホールのような極端な現象を一つの理論で扱える。本書の意義は相対性理論を公式の説明に閉じ込めず、日常的直感がなぜ宇宙規模では通用しないのかを示す点にある。時間が絶対的な背景ではないと理解することは、宇宙の始まりや終わりを考えるための前提を根本から変える。さらに、ブラックホールとホーキング放射が示す重力と量子論の衝突。本書で特に印象的な主題がブラックホールである。ブラックホールは重力が極端に強く、一定の境界である事象の地平線を超えると、光さえ脱出できない天体として説明される。一般相対性理論だけで考えれば、ブラックホールは外部へ何も放出しない、完全に暗い存在に見える。しかし、ホーキングは量子論の効果を取り入れることで、ブラックホールが微弱な放射を出し、非常に長い時間をかけて質量を失う可能性を示した。このホーキング放射の考え方は、重力、熱力、量子論が一つの現象の中で交差する点に重要性がある。ブラックホールは単なる奇妙な天体ではなく、現代物理学の未解決問題を露出させる実験室のような役割を持つ。本書は、事象の地平線や特異点の説明を通じて、既存理論がどこまで有効で、どこから新しい理論を必要とするのかを読者に示す。これにより、ブラックホールは恐怖や神秘の対象ではなく、自然法則の限界を測る理論的対象として位置づけられる。そして、虚時間と無境界仮説が問い直す宇宙の始まりを考えるとき、通常は最初の瞬間に何が起きたのか、あるいはその前に何があったのかという問いが生じる。本書はこの問いを単純な時間の延長として扱うのではなく、量子宇宙論の観点から再構成する。ホーキングが紹介する重要な考え方の一つが虚時間であり、これは数学的な道具であると同時に、宇宙の初期状態を直感とは異なる形で考えるための枠組みでもある。虚時間を用いると、宇宙の始まりは通常の意味での鋭い境界や特異な一点ではなく、地球の北極が地表の端ではないのと似た仕方で理解されうる。この発想は無境界仮説として知られ、宇宙が時間的な端を持たず、それでも有限であり得るという可能性を提示する。ホーキングはこれを断定的な最終回答としてではなく、 一般相対性理論と量子論を組み合わせた時に現れる有力な見方として扱う読者にとって重要なのは、宇宙の始まりという問いが物理法則外側にある謎ではなく、法則そのものの形を問う問題へ変わる点である。最後に3つの時間の矢が結びつける宇宙論と人間の経験。本書は時間がなぜ一方向に流れるように感じられるのかという問題にも取り組む。ホーキングは時間の矢を少なくとも熱力学的な矢、心理的な矢、宇宙論的な矢として説明する。熱力学的な矢は無秩序さを表すエントロピーが増大する方向であり、壊れたカップが自然に元へ戻らない理由と関係する。心理的な矢は私たちが過去を記憶し未来を記憶しないという経験の方向である。宇宙論的な矢は宇宙が膨張している方向と結びつく。これらがどのように関係するのかは宇宙の初期条件や将来の運命を考える上で重要な問題になる。ホーキングの説明の特徴は、時間の流れを単なる主観的感覚として片付けず、宇宙全体の状態と物理法則の関係から捉える点にある。日常生活では当然に思える時間の向きが実は宇宙の構造や歴史と深く結びついていると示すことで、本書は読者の時間観を大きく拡張する。結論として、ホーキング宇宙を語るは宇宙論に初めて本格的に触れたい読者、相対性理論やブラックホールについて数式中心ではない説明を求める読者、科学史と現代物理学の接点を知りたい読者に適している。ただし完全に平易な雑学本ではなく、扱う概念は抽象度が高い。時間空間量子論、重力、宇宙の境界といった問題に向き合うには読み返しながら考える姿勢が必要になる。その分得られる知的利益は大きい。宇宙が膨張しているという観測事実から、ブラックホールの熱的性質、巨時間、時間の山でを一つの流れで理解できるため、断片的な宇宙知識を理論的な見取り図に整理できる。同分野の入門書と比べた際の特徴は、著者自身がブラックホール研究と量子宇宙論の中心人物であり、単なる解説者ではなく問題の当事者として語っている点にある。過度に簡略化せず、しかし数式を最小限に抑えているため、科学的厳密さと一般読者への開放性のバランスが独特である。現代宇宙論の全体像を知るための古典的入門書として現在でも重要な位置を占める。ご支援いただける場合は、スティーブン・ W ・ホーキングポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。